できるもんね。
ザ・ボス。この時間は心を込めて信頼できるカーライフ茨城トヨタの提供でお送りします。さあ、それでは今週お迎えしたボスをご紹介しましょう。今週のボスはこの方です。
コミュニティサロンミライフ代表、大内純子と申します。
今週はひたちなか市からお越しいただきましたが、コミュニティサロンミライフの代表、大内純子さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
ひたちなか市でもいささか広ござんすが、どの辺ですか？
まあ、港中央っていう住所なんですけど、うん、港公園 の、 あの近くです。
お魚市場なんかの近く。
そうですね、お魚市場へ行く途中ですね。
でもそんな中でコミュニティサロンをやっていらっしゃるということで、コミュニティサロンって言葉自体は結構聞くんですけれど、具体的にどんな場所っていうのがよくわからない。
私 の、 あの自宅で、まず夫が利用業をしてて、うん、次男が美容師で、その、まあ、自宅の後ろに私が49で出会ったヨガで、まあ、51の時にあのヨガインストラクターとしてスタートをして、あの私の地元であったりとか、うん、子供たちの、ね、ママ友と一緒にヨガできるスペースがあったらいいなっていうところで、あの始めたのがきっかけです。
は
あ
は
あ、
そうするとコミュニティサロンってお茶を飲んでみんながお話をしに来る場所ではないんですね。
そうですね、まあ、ヨガをしたりとか、まあ、その中でヨガの生徒さんでフラがね、うん、あの得意な方がいて、フラの先生になってもらって、まあ、月1回、うん、2回ってフラのレッスンをしたりとか、あとはお茶会っていうよりはそのお料理教室をしたりとか、あとはそれこそ今ね SNS で私たちその本当に過渡期じゃないですか、なかなかついていけず、うん、
ついていけない。そう、
あの教えてもらったりとか、どうやったらあの動画撮影がうまくできるのかとか、そういうのもしたりとか、本当におかげさまで私の周りにはあの才能あふれる方がたくさんいるんですね。で、若い方もあのたくさんいるので、その方たちにあの講師になってもらって教えてっていう形で、うん、いろんなね企画を考えて開催しているところです。
そうするとコミュニティサロンっていうのは学びの場所になっているっていうことですよね。
そうです、本当にね、まあ、お茶会って言ったらそのお茶会で済んじゃうんじゃなくて、やっぱりそのもっとその先っていうか、うん、あの本当に年を重ねても私たちまだまだ知らないこと、うん、それから体験してないことってあるし、あのそれこそね若い人についていけないわっていうこともある中で、いくつになってもチャレンジ し続けていきたいなという思いで、うん、あのやっております。
そうすると利用している方々の年齢っておいくつぐらいの方が多いんですか？
ね、平均すると50代ですね。
あ、まあ、アダルト世代だ、ね、
そうです。企画 の、 あの場によっては20代であったりとか、あのヨガのクラスはもう本当に75歳とか、
うん、
あの70歳とかそういう人たちもいますけど、まあ、大体こう集まってくるのは50代から60代、
まあ、そして女性の方が圧倒的に多い。
ほとんど女性です。
今の女性ってすごく元気だし、学ぼうっていう精神がすごく旺盛で、男の人たちがタチタチになってるような感じがしますけども、大石さんとこもそうなんですね。
そうですね、やっぱり一つ子育てが終わったっていうことと、うん、あとは仕事もこう丁寧になってくるじゃないですか。そうするとこの先自分の人生をどういうふうに生きようっていう人たちですよね。だからそういう意味でも私がまあその先頭になって、なんかいくつになっても人生楽しいよね、うん、楽しめるよね、何でもチャレンジしていいんだよねっていう姿をこう見せていきたいなって、そこを、あ、私もちょっと一緒にやってみようかなって、一人では無理だけど仲間と一緒だったらできるっていう人たちが集まってきて、うん、めちゃくちゃ元気です。
じゃあそこからこのサロンの名前がミライフ、未来を歩くっていう名前になったんですね。
そうです。
なかなかね、ミライフってどうしてつけたんだろうってちょっと思ってたんですけど、その話を聞いてたら、うん、未来に向かってみんなで歩いていこうっていう気持ちが入っているんだっていうのがよくわかりました。
ありがとうございます。その通りです。本当にね、あれなどうやって決めたんだっけかなんだってあの忘れちゃうんですけど、うんうん、でもやっぱりあのいくつになっても本当にあの未来に向かってあの進んでね、みんなと一緒に歩んでいったらそれこそ楽しい人生が、うん、ね、目の前に来るんじゃないかなっていうふうな思いでつけたんですね、きっと。
あ、そうなんですね、
はい、
でそのいろんなことをこう学んだり、それから行動を起こしたり、勉強したりっていうところって分かったんですけども、ちょっとこれからは厳しい質問になっちゃうかもしれませんが、女性の方がたくさん集まっていると結構あの人好きあの人嫌いみたいな、それからグループができたりとか、なんかこう調子悪いぞみたいな状況になったりしません？
いや、それはねないんですよ、うちは。本当、そういうのあるんですかっていう感じですね。
あ、そうなんですか、うん、それは見事ですね。
はい、本当にありがたいことに。
大体はなんかあの人があんなこと言ってるとか、うん、こんなこと言われたとかやられたとかっていうので、うん、ちょっとこうギスギスした空気が漂う時期があったり、まあ、それを乗り越えたり分裂していたりっていう話をちょこちょこ聞くんですけど、そういうのはないんですね。
ないんです、おかげさまで。本当にこの15年、
あ、もう15年や
ったら、あ、14年ですね、うん、あのコミュニティというかヨガのクラスを始めたのが、うんうん、あのきっかけで、
へ、
うん、離れていってる人はいますよ、うんうん、だけど本当にあの15年14年選手ですね、皆さん。ありがたいことに、あの義務教育かっていうぐらい来てます。
やっぱりこう居心地がいいとか、その自分の学びになるとか、うん、自分にとってこう成長できる場所だっていうことを皆さんが感じるんでしょうね、
うん、なので本当にただのお茶飲みの場ではないのは確かです。
で活動なんですけれども、1週間って7日あるじゃないですか、
はい、
7日のうちの何日ぐらい活動してるんです？
コミュニティの方は、ヨガのクラスが月2回ですね、
うん、
あとフラが、まあ、月1回だったりとか2回だったりするので、うん、まあ、コミュニティの運営としては、あとはまあ私があの企画して、2日前だとその動画撮影のレッスンであったりとか、
うん、
5、6回ですね。
そうするとそんなに負担でもないし、まあ、週に1回から2回ぐらい行って何か学ぶ、それ以外は、まあ、そこはお休みっていうような状況で自分のこともできるっていうことになってるわけですね。
はい、そうです。
ああ、まあいいペースかもしれませんね。
うん、
これが毎日だったら疲れちゃうとか、うん、なんか義務を負うみたいな気持ちになるじゃないですか、
うんうん、
で今度そのお金の話です。
はい、
学びに行くっていうとこう授業料とか、
はい、
あ、人件費とかかかるじゃないですか、
うん、はい、
だいたい月にどのくらいかか
るんですか？そうですね、あのチケット制にしているので、まあ、1回にするとヨガのクラスだったりとかフラのクラスは、2000円になります。
2000円は私はすごく安い感じがしますけれど。
ああ、そう、あ、まあそうですね、うん、まあ、なんとも言えないっていうか、まあ、そこを本当に楽しく維持していくのはそのぐらいなのかなっていう感じなのと、あと、あの特別に講師を読んだりとかするときには値上げはしますけど、
うんうん、
ヨガとかフラはあのその一律でやっていきながら、
うんうん、
あの他の時には別にその来たい人が来ると、そのコミュニティの中に、うん、入ってない方も助走から来るっていう形なので、うん、皆さんに本当に選んできてもらって、やりたいかやりたくないか、
うんうん、集まってくる人たちはご近所さんっていうか中身だと周辺の方々ですか？
いや、中港の人もいるし、あとは旧勝田ですね、
うん、
とか水戸、あとは笠間、笠間とか、
うん、
あ、結構あの遠いところからも来てくださるし、うん、千葉の方から来てくださる方もいるし、
そう、なんか千葉の人なんか自分の近くにあるんじゃないですかと思っちゃったりするけど、うん、やっぱり大石さんのところが居心地がいいんだと思いますよね。
まあね、あの1回来てこうなんて分かりますよね、人ってこう、
うんうん、
感じでね、
はいはい、
あの居心地の良さっていうか、うんうんうん、まあ、他でもやってるんだろうけど、でもわざわざ足を運んできてくれるっていうのはめちゃくちゃありがたいです、うんうん、本当に、うん、
まあ、ここまで話を聞いてきて大石さんの性格がすごくさっぱりしてる、 はい、あのなんて言ったらいいんだろう、うじうじしてない、はい、から気持ちがいいっていうのがあるのかもしれませんよね。
はい、おかげさまで、
はい、うん、なんかこう本音と建前みたいなのを使い分けられちゃうと、うん、なんとなくそれを感じて生きづらいとか、うん、まあ、ちょっといいかなって遠慮しがちになっちゃうと思うんですけど、うん、王子様もさっぱりしてるし、うん、全てがオープンだから、うん、居心地がいい、
あの全て本音で生きてます。
そう、大したもんだと思いますが、はい、でその最初にヨガ教室を始めようって、まあ、40代になってから思われたっていうのは何かきっかけがあったんですか？
そうなんです、私ヨガが、ヨガを始めたのが49なんですよ。いやもう本当自分でもびっくりっていうか、まあ、ずっとね保育士で子供に関わる仕事をそれこそ30年近くやってて、うん、なんか資格があるがゆえにもうこれしかできないって思い込んでた、その30年、うん、で、まあ、自分が41の時にがんになったんですよね。でそのがんになった時になんか今まで頑張ってきた結果がこれって思った時にすごくこう奈落の外に落とされて、うんうん、なんか周りはみんな今まで一生懸命よくやってきたよ、自分のためにこれからは生きていきなよって言われたけど、自分のための人生を生きてなかったということに気づいたんですよ。でこれから自分のために生きなよって言われても何がやりたいのか何が好きなのか分からなくて、うんうん、まあ子供も3人いたので子育てをしながら、まあ、子供のね野球の追っかけとかやった時に、うん、次男が高校野球を終わるっていう7月の時に娘にお母さんみたいな人は何かがなくなっちゃうと空の巣症候群になるよって言われた。でそれがきっかけでそれこそ桜咲く の本を見た時にヨガっていうのがあって、うん、すぐ電話をしてすぐ行きました。 この行動力は早いんだね。
あ、そうです。でもヨガ教室ってたくさんあるじゃないですか、うん、なんでその一箇所だけここって思われたんでしょうか？
も
う
直感ですよ。
直感。
そうで行ってそこで本当に今まで知らなかった本当に学びですよね、うん、ヨガのね、うん、でも自分の体を整えるとか体と心と思考がつながってるって、そんなの知らなかったあの世界です。もうそしたらもうのめり込んで、うん、本当に私が病気になったのもあこれが原因だなとかっていうのが分かったらば、本当にここから病気にならない生き方をするのにはどうしたらいいか、うん、もう本当ね最終的な結論から言うと人生を楽しんでいたら病気にはならないっていうことに気づいたんです。
そうなの。それがヨガからの学びだったっていうのがすごいですよね。
そうね、本当 なんでしょうねこれも。
だって普通ヨガって体験したこともない、うん、それから考えたこともない人っていや自分は体が硬いからとか、それからあんな動きは私には無理とか、なんかこうヨガやってる人ってみたいな、うん、抵抗感がある人が結構多いんですよ。だからそこにこうパッて入っていこうっていう勇気第一歩が踏み出せない。だけど王さんは踏み出せたんですよね。
そうなんですよ。
で大きい学びがあったんですよね。
ねえ、で本当にそのヨガって先ほども言ったように体が硬いからとかめちゃくちゃ硬いし、うん、本当あのマットの上でポーズをして、私はヨガのポーズっていうより置き去りにしてきた雲の彼方上への自分をあのマットの上でヨガのポーズをしながら自分を取り戻す作業を淡々としてたんだなっていうふうに思いました。でそれと同時にまあいろいろ学んだんですよ、うん、あの断捨離だって片付けると、うん、もうとにかく手放して、うんうん、もう一人の女性として生きようと思う。母親も引退、妻も嫁も引退っていう形で、そしたらばめちゃくちゃ身軽になりました。
でも49歳っていうなんかいいタイミングだったのかもしれませんよね。子育ても一段落つき、うん、そして年齢的にも習熟してるし、うん、考え方もこれからのことを考えなきゃいけないスタートラインじゃないですか、うん、50代60代を考えなきゃいけない、そこでそういう学びができたっていうのは素晴らしい。
ありがとうございます。
でそれを皆さんと共有したいっていうことで自分でヨガ教室を始めた、うん、
はい、
いやなんか自分でインストラクターの資格まで取ってやろうってなかなか思わない。
だからね私も、うん、 私の人生設計にもなかったですよ、ヨガのインストラクターになるっていうのは、うん、でもそのヨガを学んでいるうちに、ヨガって本当にポーズ、もちろんポーズも取るんですけど、なんでこの75歳とか60後半の方が私のクラスに来ているかっていうと、ポーズももちろん大事なんだけど、やっぱり自分を整えるっていうか、うん、そこがこう日々の生活の積み重ね、うん、積み重ねていくことによって5年後10年後の自分を作っているんだなっていう意識がある人たちが本当に集まってきてる、はあ、そういう言葉がけっていうか、そういう話をもう14年淡々とし続けてきた結果かなっていうふうに、
も
う
じゃあその全然考えていない60代70代と、しっかり考えながら自分の体をちゃんとメンテナンスしてる人の60代70代では全く違うんですね。
全く違います。これはもう見た限りも違います。まず姿勢から違うし、うん、話す言葉も違うし、うん、愚痴とか不平不満は言ってないです。本当に次何に行く、次何するっていう、本当にね、うん、私たちもみんないる方々もその75歳の方を目標にみんな来てます。
すごい。なんかそのコミュニティサロンって私最初、まあ、お茶飲み会かなみたいな感じがしてましたけども、全く違うし、うん、大石さん自体がものすごく元気だし、うん、明るいし、うん、パワーがあるし、さあこれからの指針、まあ、これからの自分ってどうしたらいいのって考えている人たちは、大石さんのこのコミュニティサロンミライフ行ってみるのも一つですよね。
ありがとうございます。ぜひ来てください。本当に年を重ねていくとそのできなくなることとか、分からないって諦めることも多いんですけど、うん、分かる、できないのはしょうがない、うん、だから分かる人に聞けばいいし、教えてもらえばいいし、やるかやらないかで、うん、本当に自分の未来の5年後10年後の自分の姿が変わってくるなっていうのは確実に体感しております。
あ、そうなんです、ね、このコミュニティサロンミライフってホームページかなんかあります？
あります。
じゃあこれを見て、はい、そして興味がある人は出かけてみればいいし、はい、ちょっと参考にしてみるっていうのは、はい、いいことですよね、
はい、
なんか今日は私が元気をもらった感じがします。
ありがとうございます、
はい、こちらこそありがとうございました、はい、頑張ってくださいね、
はい、ありがとうございます、はい、
ありがとうございました。今週お迎えしたボスは本当に素敵な女性ですが、コミュニティサロンミライフの代表、大内純子さんでした。
茨城トヨタでトヨタ全車種取り扱います。軽自動車から人気のコンパクトカー、本格 SUV、 ミニバン、ビジネスカーまで、お客様一人一人に最適なお車をご購入していただけるように心を込めてサポートいたします。トヨタの新車は茨城トヨタにお任せください。
ザ・ボス。この時間は心を込めて信頼できるカーライフ、茨城トヨタの提供でお送りしました。